僕何事もちょっと一旦よーく掘り下げて考えてみるみたいなことが比較的タイプとしては好きな方で、それはただ自分のその好み、自分の性格的な好みでそうしてるだけで、それがどうこうっていう気はないんですけど、結構ね、だからね、やっぱり一旦はよくなんか気になったことについて考えてみるって、大事なんじゃないかなって普段から思ってるんですね。で、じゃあ例えば本が必要なら、関連した本を読んでみたりとか、そういうこともしますけれども。で、ただね、そうやってね、うーっとこうさ、うーっと下の方入ってって、ポッと放り出しちゃうことが必要なんじゃないかと思うんだよね、一旦。そうしないとなんていうのかな、入り込みすぎちゃって客観視できないっていうか、どんどんどん自分の世界にはまり込んじゃうみたいな感じしちゃうんで、そんな詰めて、考えて一旦放り出すと。それがなぜかっていう、思ってるなぜかっていうのは、僕たびたび言ってますけど、ギター練習ね。で、ほら、うーっとさ、やっててさ、そんなさ、1時間や2時間ずっと弾いてたからって、弾き始めと弾き終わりで格段に上手くなってるってことは現れないわけですよ。だけど、そうやってやって、で、1週間経って弾いてみたときに、こんな弾けるようになってるってことがあるわけですね。だから、それは、だから、放った時期が必要なんで、ずっと詰めて、その曲ばっかり、じゃあ一つの曲ばっかりわーってやってても、なかなかね、堂々巡りで、ただ、その堂々巡りを一旦終わって、で、ある程度時間を置いてみると、そうか、こんなにタイミング取れるようになってきたなっていうことがあるわけですね。いや、それと同じで考えるとかいうことも、だから僕そっちに応用しちゃうわけですよ、その体験をね。で、だから、だから、大概のことって考えたって結論なんか出やしなくて、だから、その結論を求めていくの大切なんだけど、結論はもう出ませんよっていうことをあらかじめ、考えておくっていうことも大事で、ああ、で、まあ、こんな考え、堂々巡りして、また、立ち位置、元の位置に戻ってきちゃいましたっていうのが必要なんだよね、意外と。で、だから、どうせ、結論なんか出やしないんだから、考えないでいいんだっていうことではなくて、一旦その過程をたどってみましょうよっていうね。結構そういう過程みたいなことが好きで、歩みのところが大事なんでね。だから、じゃあネットみたいなところで、ググれを課すっていう言葉はよく流行りましたけど、いや、だからググってパッて見てパッと分かりますけど、そこ仮定すっ飛ばしますよね。
途中がどれくらい書いてあるかわからないけど、いいからとりあえず結論だけ教えてみたいに言う人もいるしね。
そう、だから、そう、じゃあ、オチどこですかっていう話なんだけどさ。いや、だから、オチじゃなくて、ぐだぐだぐだ途中のとこが、そこ楽しめなかったら、考えるの無駄でみたいなことになっちゃうんで。いや、特に哲学みたいなとか、研究、理系の研究なんかもそうなんでしょうけど、毎日毎日さ、同じ実験を繰り返して、全然結論出る、変化も現れないっていうことを延々と繰り返してるうちに、ポッとなんかのタイミングでさ、ポコッとなんか出てくるわけじゃん、大概のことって。そんなさ、天才的にさ、パパッとひらめいて、うわ、こうしたらさ、パパッとやったら全部ピシッとうまくはまりましたなんてことは、ゼロとは言わないけど、ないわけ
そう
で。
ですね。宝くじが当たるくらいの確率なんじゃないですかね。
で、そこを、 あまりまあ苦労と思わずにそういうことができるタイプの人の方が、あの、なんていうのかな、そういうこう長年研究とか続けられる人の、あの素養の一つとしてそういうとこあるんじゃないかなっていう考えもするんですよね、
はいはい、
だからそれがまあ文献になって、文系のことになって、じゃあ言語学、言語の成り立ちとかなんかどうだろうかっていうのは、まあ、あの面々とさ、なんかさ、いろいろ考えてとかいうことを繰り返せるタイプの人ね、
はい、
うん、そこをまあ飽きるとかじゃなく、じゃあ、剥製をさ延々とさ皮開いてさ、
あ、
やってる人いるわけだよね、
はい、
でそれは辛いでしょう、それは、うん、あのやってる方で、まあ、またこれこ今月これ100匹やんのこれみたいなさ、
うん、
そういうことってあるとは思うんだけど、
まあ、そうですね、その他に、
うん、
仕事がたくさんあってもやってるからすごいなって思うけど ね、
そうですよね、
うん、
だからその辺が、まあそれはまあまあ研究者の方はそうです、まあアマチュアだって、だからさ、まあ僕が好きなとフォローしているもので、あのプラモデル、
はい、
さ、もう一個一個さ、あのなんだ、あの合わせ目消してとかさ、
うん、
であの下地拭いてとかさ、うん、でこっち拭いて全部塗ってから、じゃあウェザリングがどうしたとかさ、
うん、
でその絵の具がこういうのがいいだろうなんだろうとかさ、もう試行錯誤を延々と繰り返して、
うん、
でできたからって、まあ、自己満足といえば自己満足でしょう、それは、
うん、
まあ、作品として売るわけではないんでね、だけどさ、そうしたい人がいるんだよね、
はい、
で そこは俺はいいとこだと思うけど、人のこういうことをやれるっていうさ、
うん、はい、
うん、だから全部一時が八時が音楽だろうが絵だろうが延々と描いてる人いるわけだよね、
はい、
うん、あ、この間だからちょっとあのフォローしてるあの作家さんでね、絵のね、元勤めてたあの同僚の人に偶然会って、まだ絵描いてんのとか言って、なんかちょっと揶揄的に言われて、
ああ
寝やろうと思ったけども、
うん、
ああそうなんですってなんか答えたみたいなね、
うん
うん、まあそうちゃんときちんと想定作家とかやられてる方よね、
は
い、いろんなね、あの、
うん、
イラストとしていろんなもので活躍されてる方だけども、
うん
うん、結局そういうことでさ、まあ、続けていくしか道はないわけよね、パッと一足飛びにはいかないんで、うん、
はい、
うん、
なんだろうね、その同僚の人はね、
ねまあ、
なんかその踏み込まなきゃいいのにって思うんですよ、そこって、あの、絵を描くとかそのプランを作るとかって、やってる人にとってはまあ辛くても楽しくって、ずっとやってる、のを、それが何が楽しいのかよくわからないんだったら、わからないまま、うん、あのそんなカジュアルにさ、
うん、
あの、あれまだやってんのみたいにさ、
うん、
言わなきゃいいのにって思うよね。
そうだよね、
うん、なんかその社交辞令っていうか、なんか気軽にそうやって話題に載せなきゃいいのにって、自分はそこに深く関わる気持ちもないくせに、
うんうん、そうなんだよ
ね、うん、なんかよくね、あの、例えば私、あの、動物飼ってたりとかすると、
はい、
え、何匹飼ってるのっていうふうに、
あ、
数の話で、うん、それでもう、もうこの会話テンプレートで何が何匹ってそんなにいるの、うん、とかって言って、いや、だってあなた飼ってないし、
うん、
別にこの、何、これについて、ね、もうそうなるのこっち分かってるしみたいな感じ、うん、そのやり取りの結果とか、
うんうんうん、
だから、そのね、人間でさ、よくほら、あの、お子さんはまだとかさ、
あ、まあまあまあまあ、
なんかそういうデリカシーの問題なんだよね、
うんうんうん、そうなんだよ
ね、何人とかさ、何歳とかさ、誰と行ったのとかさ、いくらだったのとかさ、
そういう、もう知ったこっちゃねえだろって、お前関係ないだろお前だろってなっちゃうよね、
うん、で、そのそれについて一緒にその真面目に話をしてくれる人だったら、
うん、
まあ、そういう聞き方はしないんだけど、 そこまで真面目に付き合う つもりがないのに、
うん、
なんかそういうデリカシーのない物言い をする人が、うん、まあいて、で私はまあだから自分から離れちゃうんですけど、
あ、まあね、
でもそういう人とあの付き合い続けるコツみたいのがあるのかなとかね。だってそういう人別に友達いなくならないじゃん。
ああ、その人はその人でね、うんうん、まあでもまあ、ああ井戸端会議ってよく言われてるようなあの話、
はい、
まあ噂話とかさ、
はい、
まあやっぱ好きな人たちにはいますよね、
うん、
あのそういう誰がどうしたの、あの人とはここでこんなことしてんだろうなんだろう、うん、あの奥さんがとかなんか、あまあそれは男女に限らずいるとは思うんだけど、
はい、
うん、まあゴシップとかね、
興味の対象が違うだけかなって思ったりもするんですよ、
うんうんうん、
私がその、ね、ヤモリがどうしたイモリがどうしたっていうのって、うんうん、全然興味ない人にとっては興味なくって、うんうん、無理やり聞かされたら嫌な話めんどくさいと思うし、
うんうん、
だから私はそのそういう誰がどうした彼がどうしたとかっていうことにヤモリとかイモリのように興味を持てないから、
うん
うん、っていうのと同じっちゃ同じなんだろうけど、
うん、まあそうね、だから意外とか 自己完結できるようなことだにハマってる人が好きってことになるかな、
うん、
結局誰の評価とかなんかそうじゃなく、
うん、
一生懸命さ何かしなきゃやってますと、
うん、
そういう姿を見るのも好きだし、
うん、
そういう人の話も聞くのが好きだっていうね、
うん
うんうん、のような気もするね。だから職人肩着の人好きみたいなさ、
はい、
うん、延々とコツコツとね、
うん、
包丁を研ぎ、
うん、
カンナを削り、
うん
うん、
あのフィールドワークされてる研究者の方とか、
そう、ね、うん、そう、あ、今ちょっとだからあの言語のことでもなんか、これはポッドキャストでもなんか複数の番組なんかちょっと話されてましたけど、あのこれからこう消えていっちゃいそうな言語の話、
はい、
インターネット化して、
うん、
あのだからインターネットで使われない言語っていうのがどんどんどんどんこうなくなっていっちゃう傾向っていうのがあるんじゃないかみたいな、
はい、
で例えばじゃあ少数、本当に少数な言語だと、例えば検索ワードを打ち込めないと自分の、 あの 母語では、
はい、
でそうなると仕方なくだから一番あの使われてる、まあ、英語とか、
うん、
あ他のね、まあ、チャイニーズでも何でもいいですけど、それを勉強せざるを得ないと、
はい、
で本もそれでしか書かれて自分の母語で書かれたものがあのなければ、まあ明治時代の日本とかもそうですけれども、海外のね、
はい、
言語を勉強するしかないと、
うんうん、
でなってくると、まあ、ますますあの少数派の言語ってこう淘汰されていっちゃうみたいな、
うん、
あ、まあ確かにそういう傾向あるんだろうなっていうね、
はい、
もう本当インターネットみたいなのが進めば進むほど、
うん、
あのそういう傾向になっちゃうのかなって、
うん、
で日本なんかもだからそんなにまだほら消えちゃう言語っていうふうには言われてないようですけれども、じゃあほら日本ってのは日本のあのまあガラパゴスとか馬鹿にされますけど、日本語でそのあの使ってる人多いんでね、
はい、
一定数いますから、で奥からいますんでね、
はい、
あ奥の人が全員インターネットを使ってるかってそんなことないですけども、
うん
うん、でもそのボリュームだけでもあの一応消えないと、
うん、
本当に、ね、何万とかいうよりは消えにくいのは消えにくいですよね。
そうですね、
うん、
はい、
ただそれだけのことですけど、
うん、まあその日本語で書いてある本が、うん、図書館とかに行くと5万というかもっと何百万とあって、
ええ、
でそれで今もうなおかつ生産され続けている、
そうですよね、
っていうことでいうと、その消えてしまいそうになっているその、うん、話者がすごく少数の言語に比べてとても恵まれていますよね、
うんうん、
まず
だから同じアジアの国でもだから一旦だからじゃあ、漢字使ってたのやめましたとか、
ね、あ、はい、
でそうするともう漢字使ってた頃の書物読めなくなっちゃう、あの世代の人が出てきて、
はい、
でそうするともう文献もだ、日本のほら古文が与えないってこと、原文のままでは、
うん、
あの読み下せない、万葉から読めますかって話になりますけど、
はいはい、
うん、でもまあそれはね、きちんとずっと新しい現代語訳っていうのを翻訳し続けてきたっていう歴史があるんで、
うん、
あのかろうじて大丈夫ですけど、
はい、
あとチャイニーズとかでもじゃあ、簡易漢字っていうんですか、
簡体字、
簡体字、はい、あれがもう、もうあた状態化してくると、うん、昔の漢字読めませんと、
そう、
ね、ある時をパッと境に、
うん、
まあ、分断されてしまうと
ね、うん、日本も漢字難しい漢字ありますよね、
うんうんうん、
一っていう字が
複数
あ
った
り、
あ、ね、
うん、あの万っていう字が複数あったり、
よろずっていう字になったりとかね、うんうん、まあ、ね、まあ、でも言語っていうのはとにかく動いていくもんなんで、
はい、
どれがいいとか悪いとかこういうことは言えないんですけどね、
うん、
それをバクッと外から見ると、あ、ここでこんなことが起きて、あ、気の毒だとか、そういう勝手なレッテルありますけど、別に使ってる人たちは何とも思ってませんよってことあるかもしれないですけどね、
うん、まあ、その馬車の数がある程度減っていっちゃうと、
うん
うん、例えばおばあちゃんとかおじいちゃんと孫が、
うん、
そのおじいちゃんおばあちゃんが喋ってる言葉が孫がわからないっていう悲しいジェネレーションみたいなところが出てきたりはして、
うん、
その当事者はまあ辛いだろうなとは思うけど、
ね、うん、まあ、各家族もまあ完全に進んじゃってますからね、
うん、その日本だと多分あの、うん、アイヌって呼ばれてる人たちとか、
はい、
あと琉球の人たちっていうのが多分そういう目にあったんだろうって思うんだけどね。
そうですね、
うん、
まあでもあの子、まあまあ、実態がもうちょっとわからないっていうかさ、いろんなことをこう想像で言っちゃってた人たちがあまりまたいて、
はい、
あのなんていうのかな、もう正確には何が何だったかっていうのはなかなか日本の中でも分かりませんけど
ね。そうですね、だからまあ実態は私も分からないんですけど、少なくとも国を挙げて同化政策みたいのがあったっていうことは実際事実だし、あとその日本のその国以外の場所で植民地的な場所で同化政策で日本語でしか授業をしないとか、
うん、
っていうのもあったわけですよね、
そうですね、当時ね、うん、まあだから言葉ってだからもう、あ、そうだよね、だからロシア語なんかの歴史、あのロシア語を使ってる場所の歴史ね、
はい、
あの辺もなんかいろいろ複雑なもんありますもんね。
そうですね、以前あのスマエトロの中で米原真紀さん
とか
同時通訳の方紹介したけど、うん、幼少時代に行ってたのはチェコ、
はい、
チェコスロバキア、
うん、
まだチェコとスロバキアが分かれる前のチェコスロバキア でチェコ語の学校ではなくて、
うん、
ロシア語で教育をしている、
うんうん
うん、その共産党員の指定が行くような学校に行ったから、そのロシア語なんですよね、はい、っていう一つの国の中で、うん、
まあ、そういうこともあると、
まあ、宗主国的な位置づけにある国の言葉で、教育された人がその国の政治とか方向を決めるっていう上流社会というかを形成しているっていうのは、まあ、ちょっと不幸なことではあるよね、
うん、そうですね、うん、まあ、分断が起きるんだよな、まあ外的な要因の分断ですね、それはね、
うん、
歴史がもう分断されちゃうと、
うん、
うん、まあそれはまたなんか別の、機会っていうか、そういうことでよく深く考えてみないとまたわからない、わからないっていうか、こんなもん考えたってわかるかどうかじゃ別の問題ですけど、
うん
うん、
まあ、自分自身の考える時に どのポジションで考えるかってことを決めるために、
うん、
まあ考えるんだけど、
うんうんうん、
何か世界的な何かをその判断するわけではなくて、うんうん、自分の立ち位置のために、
う
知ったり考えたりするん
ですか？そうですね、あの、うん、自分の判断基準とか、
うん、
そういうことをその、まあ、ちょっとシェイプアップしてくるときには、
うん、
ある程度知りなくちゃならない知識ってありますからね。
そうそうそう、
まあ、だからそういった意味の中でさ、やりたいことってさ、あ、誰かで頼まれなくてもやるんだし、
うん、
逆にさ、頼まれたってやれないこと絶対やらないし、
うん、
うん、そんなもんだよ、人間って勝手なもんだよね、
うんうん
うん、だからそう、なるべくだからでも、うん、とおせっかいでさ、なんかいろいろやりがちなんでね、僕なんかもね、あのなんかほら、頼まれてもいないのにさ、なんかツイッター上とかでもあのなんかこんなことありましたって言うとさ、いやそれこういうことじゃないですかとか言ってなんかポポって言いたくなっちゃうことあるんだけど、
はい、
別にその答え求めてないんですっていう場合も、うん、相手の場合あるんでね、
うん、
だからそのバランスっていうのは常にあの僕もやっちゃいますけれども、
はい、
でもあのちょっと振り返ってね、うん、今大丈夫かなっていうことは、うん、あの考えた方が僕はね、
はい、
いいんじゃないかと思ってやってますけど
ね。うん、
でなんかそういった中でだからその、まあ、ギターなんかもまあそうですけど、あの上手くなる人はさ、じゃんじゃん上手くなる人は当然いますよ、それはね、
うん、
練習すればしただけどんどん右についていっちゃうっていう、うん、人もいるし、人がじゃあから3日、一般的にじゃあ3日ぐらいかかるやつが、あの俺自分の場合はもう1週間2週間1ヶ月ってかかっちゃうと、
うん、
でもそれはもう仕方ないんで、
うん、
でだから何ていうの、必ずしもその考え方でもその結果はもう求めざるを得ないんだけど、まあ曲なり曲って仕上げなくちゃいけないんで、だけどもあだから練習してる最中ね、
はい、
それはさ別にさ、できたからどうだとかできないだからどうだかっていうよりも、ただやりたいからやってるっちゅうだけでさ、
うん、
結果としてできてくるってことあるんだけど、はそもそもできることを目的とはしてないですね、僕はね、
はい、
あのそうしないと難しい曲ってどんどんどんどん挑戦しにくくなっちゃうんで、
うん、
んとあこれ大丈夫かねこれってやつをとりあえず練習大聖堂とかね、
はいはい、
あのつっかえつっかえ大聖堂っての僕やってますけど、
うん、
いやまあでもとりあえずやってみると、
はい、
のが好きで僕はやるんですけどね、 で、まあ、できるできないっていうよりも、まあ、やるからやるっていうね、
はい、
リンでやりたいんだからっていう、
うん、
したことがいいなっていうね、そこだからでもだからそうやってやりたい人はやればいいんだし、でもうそんなんやりたくないよっていう人は別にやらないから悪いわけじゃないから、
うん、
やらなきゃいいだけで、
うん
うん、ただあのやってる人そのさっきの話もそうですけど、あの見た時についパパッとさ、そんなんいつまでやってんのっていうふうに言わないようにするっていうね、そこはあの僕はそのやってる苦労っていうのを知ってるんで言いませんけどね、
はい、
うん、ああ頑張ってねとは言うけど、
うん、
うん、何そんなことまだやってんのとは言いませんね。
あまあね、それはさすがにあんま言う人いないとは思うんだけど、
うんうん、でもちょっとさっきの話とここ結びつきますよね、
揶揄、
うん
ね、的にとか、
うん、
あとデリカシーなく、
うん、何匹飼ってんのそれって、
ね、そうそう、
もう楽しいのとかさ、うん、大変じゃない、大変ねとか言ってさ、ちょっと白い目気味に、うん、
そうですね、そのうーん、まあ、あとは、
うん、
ギターとかだと多分言われないと思うんですけど、
はい、
うん、虫とかさ、やっぱ苦手な人が
いますよね、
いて、
うん、
で一律気持ち悪い扱いになっちゃったりとかね、
うーん、まあしょうがないよな、こればっかりやな、あのまあある程度遺伝子的に植え付けられている部分っていうのもなきにしもあらずだと思うんですよ、うん、昆虫嫌いっていうのは
絶対あると思います、
うんうんうん、ね、昆虫っていうのはやっぱりその歴史的にはさ、多分地球上の覇者だった時代もあると思うんだよね、
うん、
そこをなんかいろんな今度生き物が出てきて、あの 何中爬虫類に変わりとかさ、
うん、
哺乳類に変わりとかいうその変遷してきてるんで、
はい、
そこをほら、やっつけちゃったさ、うん、あの前のところ嫌いっていうのはあると思うんだよ多分ね、
うん
うん、またやっつけられたら困るっていうさ、
あ、そこまで古いのはちょっとわからないですけど、うんうん、以前その二重
過程、ダブルバイン
の議論の時に、うん、古い本能的に、はいはい、合議的なっていう部分と、規範規律的に、合議性っていうのがあって、その今巻貝さんが言ったやつはその進化的にっていう部分
で、ね、
うん、思うんですけど、
うん、
でだけどその、夜行性で哺乳類がね、
はい、
ごく最初の原始現象、はい、で、食虫目っていう言葉があるくらい、
うん、
虫をその好んで食べてた時期とか時代もあるはずなんですよ
ね。そうですね。
でそうするとやっぱ虫イコール美味しそうじゃないと、
うん、
っていう面もきっとあるはずで、
そうですね。
でその後その虫が湧いている食べ物イコールもう食べられないとか
ね、うんうんうんうん、
もう食べるに適しなくなったものに虫がついている、
うんうんうん、
とか、あとその自分たちの遺体がその土に帰るような過程の見え方で、あのそういうものとこう結びつくっていうので、
はい、
その文化的にとかとその進化的の両方でちょっと虫 NG になってる部分はあるんだろうな
って
、
ね、
思うんですよね、
うん、そうね。だから何が嫌いになってるっていうのもやっぱ考えてみるといろいろ理由としては面白いよね、
はい、
なんで嫌いなんだ
とか、うん、
でまあ僕なんかもだから今最近あの生き物を、
はい、
あのアクセサリーにしてる、
うん、
あの方のね、あの作品買ったりしますけれども、
はい、
ここのとこまたウルトラ綺麗なもの僕のところにも来ましたけど、
はい、
うん、ちょっと他人とは思えない、もうたまたま自分が描いた絵にそっくりだったっていうさ、
はい、
決して僕はパクったわけじゃないですか、ね、偶然の一致ですからこれ本当に、はい、うん、あ、まあだからそうやって並べるのはちょっと被験するのはおこがましいですけど、まあ、うん、あまりにその、あの、作家さんの作品は素晴らしいものなんで。
うん、でもなんかその最近続いてませんか、巻貝さんの。
そうなんだよね、
うん。なんかそれってなんかちょっとなんかユングが言うところの、共同記憶みたいなとか、幻想。
うん、
幻想から、あの、まあね、オカルトが好きな人はほら、アカシックレコードみたいに
言
う
けど。まあまあまあ。
なんか同じそのイメージタンクから、
そうね、抽出されたものがね、
もらったものが指先に宿るみたいなことなのかなってね。
そうですね。まあ大体さ、リングなんで自分で買うようになるなんてのはこれぽっちも持ってませんでしたからね。
ましてやつけるとか。
本当不思議なもんだよね。
うん、そこはそのアミ。アニミズム、
あ、はいはいはい、
的な感じですよね。でも、
ああそうね、
うん、
うんうんうんうん、あ、それはあるな、
うん、
うん、原初的なね、
うん、そのアボギジニの人がとかの、うんうん、ね、あとラスコーとか、
うんうんうん、あ、まあそうだよな、ビーズとかも結構見に行ったりとかしたからな、
うん、
そういうものがいろいろもう複雑に折り重なって、
うん、
あの自分の今があるってことは確かに言えてますね、
うん、
あとだからほら、食肉のね、あのエスノアキオロシか、
あ、はい、
ああいうこととかもね、
うん、
あの量とは何かとかね、
はい、
肉食とは何かとかさ、うんうん、まあ、そういうことで多少ないともちょっと触れてきましたんで、うん、
今だから、すごく幅広い範囲でそのエスノアーケオロジーみたいな、はい、とかその昔から狩猟採集とか、
うん、
あと昆虫食とかっていうのと、うん、その未来 の、 そのベジタリアンの人が言ってるとか、うん、動物に対する福祉、うん、愛護ではなくて福祉ですね、
うんうんうん、
っていうのがなんかすごくその同一平面上に出てきてるから、
うん、
あの自分がどこ をその踏んでいくかとか、
うん、
どっち側に行くのかって結構ね難しいんですよね。
うん
し、あと意見が違う人のことをどう考えたらいいのかなっていうのがあって、
うん
で、あとその商業主義的なこともあるから、
はい、
例えばその最近ってもここ何年かですけど、生き物に対する関心が高まってたりするのは、うん、いいことだと思うんですけど、それを本とかにして売るときに、うん、例えば残念な生き物とかさ、
あ、ありますね。
ね、そのタイトルですごくたくさん本が売れて、その本を実際に書いた人はあの愛が溢れてるあまり残念っていう言葉を使ってるんだけど、
うん、
その残念っていう言葉が一人歩きしちゃってて、るような気がするんですよね。だから
あの、まあ、割とでもほら聞く、これは僕聞いた話ですけど、
はい、
あの作家さん自体はタイトルには関与しないっていうことも聞きますからね、
うんうん、
売れやすいタイトルを誰か考えてくっつけちゃうっていう、
うん、そこで跳ねると、
うん、
跳ねるっていうのは売れるっていうんじゃなくて、ね、跳ねつけちゃうと、
うん
うん、
本にならないと、ならない場合もあると
、あるし、あとやっぱ本が売れないと出版社に迷惑をかけるっていうのね、うん、気持ちもあると思うんですよね、うん、プロなんだからそこはとかって、うんう
ん、仕方ない部分は もちろんありますよね、
うん、
であの売り方のプロっていうから見たものとあの作者さんっていう意図があの必ずしも一致するとは限らないんで、
うん、
あのいくらいいものでも人の目に触れさせるための一応の、
うん、
じゃあ例えばカバーデザインとか、
うん
うんとまあ、そこまでさ想定までそのなんていうの作家さんの方がすごくこう吟味して、
うん
私はこういう絵がいい、こう僕はこういう絵がいいっていうのであのやらせてくれる立場までなれば あれですけど、作家、ね、初期の作家さんっていうか、あと駆け出しの方なんかだとこういうこのカバーデザインはこうじゃなくちゃダメだとか言われて、
うん、
じゃあこの人がいいに決まってるとか言われちゃうことももしかしたらあるのかもしれない
ですね。そうですね、
うんうん、だからなんか思った以上になんかさ全然ホラーっぽい内容じゃないのになんかホラーっぽいなんかさキャッチーなこう目引く想定になってるとかさ ありがちだと思うね、
うん、
多分こうもっと明るい話なのに何で暗い表紙なんですかみたいな、
うん、
でもそこはでも目を引く一つのポイントですから、
うん、
仕方ない部分はもちろんありますよね、
うん、まあねその残念な生き物はやっぱりもともとその生き物が好きで、
うん、
フィールドワークとかも行ってみたいな、うんまあ、趣味であろうが職業であろうが、
うん、
の側の人からは、
うん、
まあね生き物は残念じゃなくて人間が残念なんだよっていうふうにね、こう言い返しは来るんだけど、うんうん
う
ん
うん、そうだね、
うん
うん
まあ、だけどそういうタイトルにしなければ読まなかった人にまで届いたってこと自体は
そうだ
から そこはそうだと思うんですよね。なんか読んだ人がの中から、
うん
うん、さらに興味をもっと深める方向に特定の生き物だけでもいいから、
うん、
っていうふうに言った後に自分でその人が残念とか言うとかわいそうだなとか、うん、失礼だなっていうふうに思えば、うん、まあいいのかなって思っていて、
うんうんうん、そうまあだからそれもだからまあパパッと見ておかないで、まあ、読んでみなきゃわかんない世界なんで、
うん、
それもまあ過程が大事だっていうことにもなんですよね、
うん、
そういうのでじゃあレビューみたいなの読んで、まあ、読んだ気になっちゃうとかあらすじ見て、うん、見た気になっちゃうっていうのもまあもちろんそれでもいいんだけど、ダイジェストでなんかわーって見るとか
ね。あ、はい、
あ、そういえばさ、全然話違うんだけど、この間なんだっけ、アニメーションのさ、
はい、
ジャンクヘッド、なんだっけあれなんだっけ、
ジャンクヘッド。
ジャンクヘッド見た時に、
はい、
なんか関連のアニメーションのことをおっしゃってて、あれ俺それなんかどっかでアニメーションじゃない漫画か、
あ、はい、
あれを俺でもこのなんか話聞いたことあるなとかちらっと思って、
はい、
それはまあ僕アニメーション作品を見たことがあったわけですね、うん、その ブルーム
ブラ
ブラムか。
あ、でも私多分そのポッドキャストで話した時は、うん、そのブラムじゃない漫画のことを、
あ、そこそこ、
あの言ったんですけど、
うん
うん、
その後ね、
うんうん、
でさ、あのブラム、あのまあ僕はあの契約してるその配信サービスにあったんで、
はい、
見直したらやっぱ見たことあったんですよ、
うんうん、
そこで僕は初めて 1.5 倍速で見たわけですよ。
あ、とりあえず、
あ、だからこれはさ、そういう使い方としては、あのその倍速再生がどうかっていうその、
うん、
あ、映画みたいなもののね、
はい、
あ、これかなり効くなと思ったわけだよね。
うん、それは
全然違和感ないの。
あ、そう、一回見たから。
一回見たことあるから。
うん、
なんて声流がだから噛んだくなってるとかいうこともなく、
うん、
だから妙に詰まってるとかいうこともなく、これどういう仕組みになってるのかしらっていうの、
うん、
違和感がないんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、よくできてるなと思ったけど、うん、あ、そういった意味で、あの一回見たものを検証してみるとか、
検索的に、
それには役立ちますね。確かに、ね、倍速再生でね、
うんうん、
どういう人がこれ、あのなんていうのかな、うん、ああ、まあその専門的に、じゃあ例えばレベルいっぱい変わらなくちゃいけないし、仕事の人とかね、
うん、
そういう人もあれ使うのかもわかんないんだけど、う
ん、なんか友達が見て、その友達とそのことについて話す必要に駆られてる人が見るとかっていうのが、そういう見方のもあるみたいですけど、
うんうんうんうん、そうそう、あ、これはなかなか、あ、なんものすごい脱線しましたね。うん、
うん、でその言葉がいはやっぱり良くないと思うんですね。
あ、
例えばその残念な生き物っていう残念にすごく反応して、こういうタイトルの本はやめてくれっていう風なのは、うん、ちょっとそこは行き過ぎかなと思っていて、
あとあれもあるよね、
うん、
和名とかのネーミングがさ、
はいはい、
今にはちょっとそぐわない
みた
いな。
そうなんです。それ、割と最近もちょっと話題になっていたんですけど、
うん、
先になんかね、魚類とか、
うん、
あっちの方で、
うん、
例えばイザリウモとか、
あ、はいはいはい、
あとメクラホニャララとか、
ね、そうですね、
っていうのをあのやめたらどうかって、別名をつけて、うん、標準和名をそっちにしたらいいんじゃないかみたいな話があって、うん
うん、
でそれについてだからいろんな考え方をする人がいて、
うん、
その名前だけ変えたって差別の方がなくならないんだよっていうふ
う
に言う人もいるし、ただ当事者としてそれを聞くのが辛いっていう人とか、
うん、
そういうことの当事者と話してて、別にそういう今となっては、NG ワードになってる差別的なとか、
はい、
差別的に使われた歴史のある言葉を、
はい、
その自分自身にはそういう意識はないんだけど、和名についてたらその和名で呼ばざるを得ないっていう、
ええ、
いろんなことを織り込んで、うん、どっちにしましょうかっていうのを学会ごとに決めるってことは、まあ、あってもいいかなって思うんですよね。
まあだから、議論しないっていう手はないよね、
うん、
今となっては別にどっちがいいとか悪いとかも含めて、
う
ん、あの議論してみると、
うん、で新しく見つかった新種にあえてつける必要まで
ないと思うし、
うんうん、今はその時の、その時代の常識感でつければいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、そりゃそうだよね、
うん
うん、まあ、だから、だからアルバトロスとかも、
はい、
あのちょっと、まあ、和名としてはちょっと気の毒なっていうか、
うん、
あれですけど、それはさ、
うん、
決してそのつけた人も揶揄的につけたわけじゃないと思うんだよね。
最初につけた時は揶揄的なん
じゃないかな。ああ、そうかそうかそうか、
うん、
あ、ちょっとこう、あの陸上にいる、から見た実態から見た姿っていうのが、
うん、
ちょっとこう愚鈍に見えると、
うん、だから怠け者とかね、
う
ん
う
ん、
ああそうだよね、うん、怠け者もそうだね、
うん、だけど
その怠けてるわけじゃないんですけどもっていう、うんうん、
で人間のだから、
うん、
あの人間としてのその人間だったらっていう投影があるわけですよね。
まあ、それも仕方ないんだけどね、
うん、で 絶滅さえしないで繁栄してればその名前のままでも全然良かったと思うんだけど、なんかそのせいで例えば堂々とかね、
あ、そうだよね、
ね、あのなんかみんななんかこう怠け者がかつていた、あのもっと大きい怠け者もいたらしいんだけど、人間のせいでまあ絶滅しちゃったんだとしたら、なんかあの狩猟しやすいとか、あのスローだっていうことで、あのつけて、でそので捕まえやすいからってどんどん殺して、でいなくなっちゃったっていう罪まで含めてその名前なんだよねっていう風な名前にもう一枚ドラが乗る感じになっちゃって、悪い方の。
そうですね、あ、これいつか多分話すと思いますけれども、あ、だからさ、そういう狩猟採集の世界ってなんかこう、なんていうの、そこ、あのそこで美化した見方ってあるでしょ、なんか、なんてい
うの、はいはい、
あ、そこにワンダーランドがあったんです、
自然に帰れみたいな、ね、
そうそうそう、あの頃はそうやってこう、自然と共に生きて、違う、絶滅させたのみんなあなたたちのせいですから、そうそう、島ごとそのここから鳥いなくなっちゃったの全部食っちゃったからですよって話が山ほどあるんで、
そう、
そこはさ、やっぱり検証してみないといけませんよね、
うん、そのだからその自然に帰れとか、まあ、ルソーでしたっけ、みたいなのって、なんだっけ、産業革命とか、
そうですね、
なんかあと都市化がぐっと進んで、身近に自然がなくなった時に揺り戻し的に言われてることなんだけど、その時にはまだあんまり実際の狩猟採集生活とか時代のことが、あのイメージでしか語られてなかったけど、それの常識というか、そのイメージが上書きされない人が、だからその当時青年だった人とかはそうで、今でもそのそういう幻想的な狩猟採集イコール素敵っていう、
あ、今でもさ、でもさ、民族学みたいなのやってる人の研究者の方で、なんかそのスタイルで話する人って結構いますよ、
いる
けど、なんかそう、現なあのあのなんか純朴で、その人たちは素朴で、あのそういう純粋な心を失っていませんみたいなさ、そう、お花畑みたいなこと言う人いますよ、
その人はフィールドワークしてないんじゃないかね、とか、あとそういう自分の価値観を補強するような文献にしか当たってないか、あとはその現地に行って協力してくれてる人が、まあ、そういうふうに思ってほしくてその人に接してるとかなんだと思うけど、だから
薄っぺたいねこと言う人いるんだよね、
それをなんか良し悪しじゃなくて、フラットに研究してる人が、まあ、何が主流なのか分かんないんですけど、私も、だけどその昔みたいに、その昭和の頃みたいに、そこにその、倫理的な正しさというか、正義、悪と正義で分けない方がいいとは思うんですよね、
そうね、まあだけどちょっとね、まあ、それはあるポッドキャスト番組なんですけど、
はい、
ちょっと大丈夫かしら、こういう人たちみたいなさ、あの感じたことあったんだよね。
あ、そうですか、
うん、
だからその
アフリカに行って、まあ一応その1ヶ月なり2ヶ月なり滞在して、あのやってることはやってるんだけど、えっていうさ、
あ、そう、
うん、
その人たちって年齢的にはいくつくらい、
あ、年齢的にはまあ40代ぐらいじゃないかな、
でもやっぱり結構年齢いてらっしゃるんですね、なんかやっぱ自分自身のこととしても、その価値観が、なんていうの、現在っていうことに、上書きされないのがやっぱり一番怖いなって思っていて、
そこはちょっとあの気をつけてないとなっちゃいますよね、
そうだからさっき そのデリカシーの話とかもそうなんだけど、まあ、ハラスメントになっちゃったりとかね、でそれでなんか指摘されると、もう今時こういうことも言えないのかみたいな、窮屈だっていうふうに言うけど、窮屈っていうより価値観とか倫理観とかが更新されてないっていうふうに思わないといけないんだよね、そこは。
そうなんだよね、だあ、まあちょっとまたちょっとそれちゃうかもしれないんだけど、 結構だからさ、なんかこう物申すときに、
はい、
あのなんかこう その人本人がそういうつもりがあるかどうかっていうことじゃなくて、そのどうしてもさ、なんでこの人こういつも上から見てるような物言いなんだろうなっていう人たまに見かけるんだけど、
うん、私かなとかね。ああ、いや
違う、あの、まあ、なんていうのかな、それあのさ、豊富な知識があるってのは当然その人知識あるんで、もうもちろん仕方ないことなんで、あるんだから、
はい、
でさ、だけど、うん、それをこう言う時にさ、
はい、
そう言っちゃったらと、だからね、言い方のちょっとしたこう工夫っていうかさ、
はい、
なんかあると思うんだよね、俺なんかね、
うん、
そこにもちょっと気を配っとけば、
うん、
あのそう見えないと、
うん、
だから、まあ、そう思われちゃう人ってさ、ちょっとなんかもったいないんじゃないかなっていう気もするのに、まあでもさ、ただまあちょっとこうネットで漁ってきたみたいなことをパパパッと並べて、
うん、
ああこれなん、ただググってきたもんだよねっていうようなのが見えるタイプのことも、もちろん事実としてそういうことがある場合もあるんだけど、
うん、
そうじゃないのに、
うん、
あの蓄積されたものをねパッと出すときに、なんかこうさ、こうちょっと言われてると向かってくるような言い方でこう出してこられちゃうと、
うん、
あ、なんかこう気の毒だなとか思っちゃうのね、かえって、
うんうん、
せっかくなら、
うん、
もうちょっとこれなんか言い方のこう語尾とかなんていうの、全体的なスタイル、うまく言えないんだけどね、
はい、
うん、だからほら、人ってさ、例えば事実であっても指摘されるとさ、指摘っぽくされると、
うん、
向かって反射的に来る場合あるじゃない、なんか、
うん、
じゃあ自分の欠点とかもあるよ、もちろん、
はい、
あるんだけど、うん、とあ、そこはあくまで言い方でさ、うん、とそれそうですよねってでズバッと言われちゃうと、何ですかってことになっちゃう場合があるじゃない。だからそこら辺はやっぱり少し言い方に、
うん、
一定の、あの配慮があった方がいいような気もするんだよね、
うん、
まあ、だからまあそこは僕はそのできて、自分がそうできてるって言ってるんじゃないですよ、あのその気をつける気持ちはあった方がいいんじゃないのかなって気がするんだよね、うん、さっきのこれデリカシーの問題もそうなんだけど、
はい、
で、あの、あ、ね、あ、でも猫ってその、あの、なんていうの、どうやってか、あの、飼ってらっしゃ、あの、そんなに長く飼ってるってどうやってこうやってきたのとか言ってさ、うん、そういう、まあ、相手のこう興味をこう引き出してく、みたいなね、
うん、
まあ、2匹飼ってどうすんのとかさ、そういうんじゃ、まあ、身も蓋もないんで、
うん、
うん、あのほら2匹飼うのに、じゃあ、あの、あと同性同士で飼う場合の注意点とか、
うん、
じゃあ異性、あのね、あのつがいで飼う場合のでどういう難しさあるのかしらみたいなさ、
うんうん
うん、まあ、自分がその興味を持ったことを知らない人に対して、
うん、
聞いていくっていう立場もあるわけじゃない、
うんうん、
まあ、そこら辺のそういう配慮っていうかさ、自分が全然猫に興味なくてさ、猫大嫌いだとしてもなんかそういうことってあるんじゃないかなって話した時にね、
あ、
うん、なんとなくそんなこと思ったりとか、
うん、まあ、うん、その今言った、
うん、
何、上から、
うんうん、
なんか言うとか、
うんうん、
言われるとか、
まあマウントっていうやつですね、うん、基本的にね、まあ、
マウンティングとして言ってるのか、
うんうん、
議論をよりディティールを深めてくれようとして言ってるのか、うんうん、のどっちとして受け取られるかってことだと思う
んですね。うん、そうそうそうそう。
で、それは言い方で判断されることもあるし、
うんうん、
そうじゃないこともあるわけで、で、うーん、ただその知識の不均衡が2社とか3社の間にある場合、
うんうんうん、
知識がよりたくさんある方の人が、
うん、
そのそういう、うんと、かぶせてというか、
うんうんうん、
マウンティング的に言うことになりますよね。
まあ大概はね、
うん、で、うん、まあ、その時に どうなんだろう、
本当ね、だから相手のそのレベルに合わせるっていうことは必要じゃないとは思うんだけども、あの、うんと、それはこうなんですよじゃなくて、
うん、
こういう意見もあるんですとかさ、
うん、
でそのちょっとしたその意見のその表現の仕方でだいぶ印象変わるとは思うんだよね、
うん、
あ、間違いを指摘するとしても、
うん、その直接対面で何か話すような人たちであれば、
うん、
まあ、初めからそれは大丈夫、ある程度大丈夫だと思うんですよね、その微修正というか、
うんうん、
修正も、
うんうん、まあ、表情とかもありますからね。
なんだけど、その SNS とかで、
うん、文になってるとね、
でそのしかも自分は、
うん、
あなたに聞いてませんみたいなのあるわけじゃん。
そうそうそうそうそう、
うん、だからそのギプでつけられた時の話だよね。
そうですよね、
うん、
あ、だからリップつけるのを見た時とかもそうですけど、
ね、ああ、この人またこんなことしてるよとか、
うん、うん、なんでいつもこうなんでしょうかと。
それはもうその人のカラーからっていう言葉を便宜に使っていいのかわかんないけど、
だから、うん、ちょっとだからもったいないんじゃないかなって思うわけ。
もったいないっていうのはそれさえなければその人、
うん、もうちょっと違うんじゃないかなっていう印象が、
うん、
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 とちらっとね、
ちらっと、
うん、思うんですよね、うん、まあだからそれはほら自分がだからなるべくそうならないようにっていう反省点も込めてですけど、うん、ま
あ、でもし自分が、うん、あのそういうふうに言われたとしたら、
うん、
どうだろうね、その時の言われ方にもよるんだろうけど、
うん
うん、損得のために自分言ってないしとかさ、
うん、
あの、うん、そんなつもりなく言ってるのに受け取り方が、そんな風な方が悪いとかって言ったりするじゃない。
うんうんうんうん、そうね。でもまあ基本的にはでもさ、そういうふうに、まあ、自分の方に直接言われたとすると、
うん、
あ、これ、僕が言い返して、
うん、
分かってもらえるって思えば言うけど、
うん、
あ、この人無理よねってなったら、うん、ほっとくけどね。
そうなんだよね、うん、だからなんかさっき、どっかで検索してきたことをそのまんま、特に検証もせずに言ってきてるよね、みたいな感じだったら、うん、議論するのが無駄じゃない。
そうそうそう、う
ん、だって その人が、なんていうの、議論の下地がなくてどっかからコピペしてきたことを言ってるだけだから、その人と理論してもしょうがないじゃん、
うん、何もだからそこは発展が掘り出せないね。
うん、そうね、そう、なんだろう、対話のためにやってるんだとしたら、だから対話の相手に、
うん、
として有意義な相手として思ってもらえないから、うん、対話したいんだったらそういう風にしなくて、
うん、
等身大のことを言った方がいいですよってことなのかな。
そうね、
うん、
うん、まあ対話論みたいなことになるけどね、まあ難しいんだよな、なかなか対話、雑談つったって本当簡単じゃないんだよね。
うん、まあそのポジショントークっていう言葉とか、あと、トーンポリシング
だった
かなっていうのがあって、その言ってることはいいんだけど言い方がムカつくんだよっていうのは、
うん、
そのトーンポリシングの方で、
はいはいはい、うん、
だからそれはその言い方がムカつくから言うこと聞けないっていうふうに言わないようにしましょうっていう文脈で使われる言葉で、
うん、まあね、うん、もっとだからその内容をきちんと見ましょうっていうことですよね、
うん、
言い方がこうだとしても、
うん、
その本意をなるべく組むようにという
方向ですね、しましょうっていう方な使われ方で、うん、でポジショントークっていうのはその上からって言ってるのと同じで、
うん、
まあ、まあそうそうね、
うん、
マンスプレーニングっていう言葉とかもあるけど、
うん、そうね、まあそれだけ、まあ僕もだから年重ねてきちゃってるんで、
うん、
もうなりがちなんでさ、
うん、
ほ
ん
とね、ほんと恐れてるんですよ、僕はならないようにならないようにってね、
うん、その、
うん、
まあ、ポジショントークっていう単語がね、
うん、
人間同士の間でまあ使われるんだけど、
うん、
今日の話で言うと残念な生き物の残念っていうのはさ、
うん、
人間の勝手な見方っていう意味ではそれもポジショントークでありポジション命名なんだよね、
うんうんうん、 そうだね、勝手なネーミングではあることは間違いないよね、
うん、ね、私あんまりお部屋とか掃除するのとか片付けるの得意じゃなくて、
うん、
昔から親にねよく怒られて、うん、片付けなさいとか、うん、豚小屋みたいなとかって言われて、うん、豚に悪いよとかっていうふうに豚は綺麗好きだよっていうふうに ね余計な口答えをするみたいなね
余計怒られ
て余計怒られて動物に例えて例えば狼のように残酷であるとかさ、いろいろあるじゃない、ね、あのキュ
コウモリに蛇のように狡猾にとかね
とかなんか
そう別に狡猾じゃないんですけど、
そうだから最近その何かを例えるときに動物とか植物に迂闊に例えることにやっとこう、あ、これってよくダメかもって別の例えに
変
えようっていうふうに自分の中にちょっとあの迂回スイッチができた気がするんですよ。
まあだからあの知識をだからその最初に言ったそのあまあで一旦はちょっと深く考えてみますと、
そうそう、ディテールまで知ると、うんうん、その言葉が使いにくくなるっていうことが発生するから、そうそうそう、
でなんかパパッと言っちゃった、うん、あの自分で言っちゃってたことの恥ずかしさとかさ、
うん、
ああ無駄は配慮足らなかったなって思うことも多々あるんで、
そうですよ、本当に昔とかね顔のことを思い出すと、うん、わーとかって頭抱えてベッドでゴロゴロしたくなるような黒歴史はね、ありますよね、
うんうん、それはまあ誰にしもあるとは思いますけどね、
うん、でもまあそれがなくなったらちょっとねもうおしまいな気もするので、
ああまあまあそのね葛藤はね、うん、まあそういうことかな、
はい、
またなんか、
うん、
折を見て、
はい、
こういう対話の話とか、
そうですね、
うん、考え方の話っていうのはまあ要するに、なんていうの、個別案件じゃなくね、
うん、
言えることなんで、
そうですね、まあ残念な人にならないようにしましょう
ということで、はい、どうもお疲れ様でした、
はい。